さあ始まりました。フットオンエア一瀬パリコータです。
ライフイズフットボール匠です。
匠おかえり。恭平です。一つよろしく。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、先週はね、匠が1週間ちょっと2回分お休みだったんですけども、今週からまた変わらず、3人でお届けしたいと思います。
は
い、
もう、はい、ドキドキしてました。ドキドキっておかしいか。
今週が、今週が、
その今週の収録だったのか。あ、そう、もう久
しぶりで、そうそう
そう。楽しみで、楽しみで仕方なかったです
。おー、なるほどね。はい、まあね、フットオンエア定期的にね、なんか諸事情のように2人でお届けすることもちょくちょくありますからね。次は誰になるやらっていう感じですけども、はい、はい、今週はまた3人でやっていければというふうに思っております。
はい。
この番組フットオンエアでは、パリ・サンジェルマン好きコータとユナイテッド好きタクミ、リバプル好き恭平の3人が、欧州プレミアリーグを中心に、毎日のサッカー観戦ライフがちょっとだけ楽しくなる情報を発信していきます。ということで、今週はですね、絶賛日本代表、ウルグアイ戦金曜日に終わりまして、こちらのレビューやっていきたいと思います。
はい。
で、今週のね、てか、この放送の公開日の、もうすぐ後か、何時か、7時ぐらいだっけ ?7 時15分とかだっけ、コロンビア戦か、次、火曜日。
大阪でやるんだよね、確かね。
そうだよね。うんう
ん、いつも7時半ぐらいだよね。
はい、そうだよね。うん、なので、7時半ぐらいなので、先週金曜土曜、少し早めに公開できたらしているかもしれません。すいません、断言できないんですけど。
はい。
はい、うん、ということで、そんなテーマで前半お届けしてて、後半でお便り紹介ね。先週募集したお二人のテーマが、チャンピオンズリーグ決勝スコア予想、正解者にはフットオンエアステッカープレゼント。こちらで募集しちゃいましたので、うん、こちら紹介したいと思います。はい。
はい。
はい。はい、ということでですね、今週もまた新しく、お便り募集したいと思います。今週は、日本代表再始動、皆さんの評価を教えて、こちらでよろしくお願いします。
おぉ。
はい。なので、まあ、今日か。放送公開日で今日、代表戦終わって、で、また週末からリーグ戦再開するんですけども、この2試合を終えての皆さんの評価、感想をぜひ、どしどしお送りください。よろしくお願いします。
はい。
はい、はい。ということで、まあ、早速今日のメインテーマですけども、日本代表ウルグアイ戦ね、これ結果から言うと 1-1 でした。まずは初陣お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。ちょっとこれいろんな試合評価されてますけども、まあ、ウルグアイ戦どうでしたか、こう率直に感想。どうでしたか、
ね、うん、僕はあの人、5番のさ、バングーナガンテにちょっと期待してましたけどさ。
カシーフ
ね。ミーハーだけど。
あ、初招集のね。
あ、そうそうそう、うん。バングーナガンテ出てくるかなと思ったけど。
出てこなかったね。確かに。
まずはそこかな。長友もなんかすごい個人的に応援してたよな。多分 F 棟で一緒なんだもんね。多分ね。
そうだね。
あ、うん、そうか。確かにね。
そうそうそう、うんうん。で、同じディフェンスでって感じだから。
そうだよね。
これはちょっと次回期待かな。
そうね。次回、コロンビアン戦で見れるのかどうかっていうところやね。そうそう、
もしかしたら出てくるかもしれないから。
ね。はい、うん、この試合に関しては、まあ、スタート 4-4-2 か。で、うん、まあ、442というか、まあ、鎌田トップ下に入る感じにもありましたけども、朝のワントップみたいな感じだったかな、結構ね、試合の感じではね。うん。
むしろ4231だった感じでしたか
も。そうだね。うん。うん、で、まあ、スタートで言うと、前線がなので、朝のトップの2列目鎌田。で、左三笘の右堂安って感じだったね。うん、で、2ボランチに遠藤と森田か。はい。
うん。うん、
で、バックラインが右から菅原、センターバック板倉瀬古、で、左に伊藤っていう感じ、キーパーシュミット・ダニエルね。うん。
うん、うん、うん。
まあ、どうなんだろう、このメンバーで言うと、個人的には攻撃のメンバーで言うと、後半変わってからの方が良かったよねってやっぱ思っちゃうんやけどな。なんか結果的にはね。
ね、
うん。
はいはいはい。上田綺世とかってこと？
まあ、個人的にはその、うん、稲妻純也と、
あ、まあね、後半から伊藤純也なかなかね、しびれるよ、ね、相手からするとね、
うんうん、なんかそのね、前線にこう、まあ、ロングボールで走ってロングボール蹴って走る、うん、っていう攻め方で、まあ、1点決まったじゃない、西村ね、早速デビューゴールですけども、交代ファーストになっちゃったよね、これ確かね。
そう。
ああ、ゴール決めたやつね。
そうだよね。うん。なので、なんか個人的に最初のスターティングの攻撃のメンバーはあんまり、ちょっと鎌田も消えてた感じあるし、見た感じね。うん、うんうん。やったんだけど、この辺どうですか？攻撃のメンバーについて。
なんか、あれだったよね。うん、あの、さ、それこそ、中継の時に、あの、影山ちゃん、あの、うんうんうん、日向坂の子が言ってたけど、あの、後半に入ってから、両ウィングが幅を取るようになって、みたいな。センターバックのライン感が空いてますよね、みたいな話してて、はいはい、それ言ったら影山アイドルじゃねえよって、うちが言ってたけど。
いつものノリね。
そうそうそう、うんうん。でも本当になんか、前半ね、どうやっても、ドアン中に入ってくるタイプだしね。そう。っていうので、なんかちょっと、つまり気味だったからね。あの後半の方が良かったっていう風に見えるように多分ね、うんうんうん、
そうだよね、うん、そのなんかその影山ちゃんのねそのワイドな配置についてのそういう鋭い質問とかもありましたけど、まあ、後半っていうとそっちの横を使った攻撃はなんか後半の方がアクティブやった感じだったよね、うん、
そうだね、
うんうん、それは確かにありましたよ ね
両サイドが、うん、だから伊藤と三笘になったって感じだったのか後半の最初のは。
そう、うん、そうそうそう。
それはもう日本の武器って感じやな確かに。
そうね。
そうだね。
まあ、三笘なんかワールドカップでやった時みたいなね、あの自分で駆け上がってみたいなまたやってましたけど、あのお得意のね。うん、
うん、うんうん。
だそれはなレベチなんやけど、まあどうかな、なんかその最後の決定機特にあの浅野。うんうんうん、いや俺やっぱね、うん、あれ古橋やったら決めてんじゃないのとかやっぱ思っちゃうよね。
なるほどね。
あのさ、はいはいはい、右からあれ菅原やったっけ、スルーパス出したん浅野に。あの
デブライネみたいなスルーパス
出したん、ね、そう、うん、でそれで右にそれていったんよね浅野ね、あのファーストタッチ ね、
うん
うん、であれはちょっとこの後に話すけど古橋の情熱大陸でもそのシーンあったんやけど、セルティックも同じようなシーン。
ああ、そうね。
セルティック、古橋ね、やっぱね、中に入っていって決めてるから、やっぱあのプレーができること言うと、いや、俺個人的にやっぱ古橋を押しちゃうよね。
なるほどね。
うん、
はいはい。
あともう一個決定機あったしな、佐野ね。
あったね。
そう、うん。それもちょっと外しちゃったから。
うん、いやなんか、浅野ってなんか、あれだね。なんか、足早いからさ、このなんか、前田大然みたいな感じな使い方なのかなと思ったらさ、なんか、ワールドカップでちょっと評価は変わったよね、浅野はね。
あ、そうね。
なんかストライカー的な選手なんだな、みたいな。
そうだね。
そういう評価に変わった一面もありましたけど。
ああ、そうだね。うん、そう、ドイツ戦のね、ノイアーぶち抜きゴールがあったから。
いや、そう。あれすごく、もう。
そうそう。まあ、
伝説と化してるけど、今。日本の中で、
ね。まあでもあれ、成功率 100% ではないからね、あのゴールはね。
まあまあまあ、まあ、
そう。あれ、
ワールドカップの活躍をね、見ちゃうとね、ちょっと、
そう、うん、
肩透かし感はあったのかもしれないな。うん
でしかも俺あれ的に俺ロナウドやったらあれダイレクト言ってるなあれはな。
なるほどね。
確実にね、はいはい、売ってるんじゃないかなと思いましたので、まあ、ちょっとなおのこと、うん、個人的にはその代表戦を見てちょっと古橋のことなおさら恋しくなった感想でしたね、個人的にはね。
そうだね、
うん、
ワールドカップ出てなかったけどみたいな人で言うとさっきの菅原選手もそうだし、
結構デビューはいたよね、初デビューはね、
瀬古選手もそうだね、あれじゃん、うん、グラスホッパーじゃん、いきなりウルブスみたいな感じで出てきた人でしょ、このセコ。
あ、そうそうそうそうそうそうそう
そうそう、
もともとセレッソかな、確かに J の時は、
うん、
グラスホッパーのセコね、
出た、
うん、ウルブス遺跡以来にちょっと聞いたわ名前を。
あ、いたね、あったね、うん、でまあ、あと伊藤は引き続き左サイドバックって感じなんだよね、代表、うん、変わらずね、
うんうんうん、
まあでもどうなんだろう、伊藤で言うと三笘とのちぐはぐ感はまあまあまだややあった、
うん、ああ左サイドバックの、
ね、ああまだあるよね、なんかまだあるよね、
あれさ、今回さすごい言われてたのがさ、なんか七海さんがヘッドコーチに入ったじゃないですか、ヘッドコーチに入ったじゃん、でなんか七海さんって結構偽サイドバック戦術をやりたがるんだって、 J リーグとかそうだったらしいんだけど、
はいはい、
で菅原は結構中に入ってくるから、堂安が外開いた時には堂安にそのままサイドバック入ったところからパス出せたりとかしてたんだけど、三笘、うんうん、はずっとワイドに開いてるじゃん、
うん、
でも伊藤は中にあんまり入ってこないんだってタイプ的に、
ね、
外で張ってサイドバックでもらっちゃうから、うんうん、縦で詰まっちゃうから伊藤と三笘、ね、のバランスがそうめっちゃ悪いみたいな話をしていて、いね、
カンセロとかハイルウォーカーみたいな動きを七海さんは求めるわけね、
そうね、そうそうそう、インナーラップね、うん、
はいはい、
や
らしいですね。
うん、なんか違うとか詰まる感があるよね、なんかね、まだね。
うん、ね、うん、そうそうそう。
なんか三笘もなんか足元にもらって自分で走りたい感がね、ちょっとその、うん、出てるしね、
まあ、彼の得意領域ではあるからな、確かに。
そう、
正直サイドバックは中山町みたいなとこあるよね。中山町、川明町みたいな。
中山はまだ、
うん、そうか、怪我だね。そうだね、うん、確かに確かに。まあ、だから、まあ、ウルグアイに結果的にはね、まあ、1-1のドローで、負けはせずに良かったなって感じなんですけど、うんうん、個人的に、うんうん。ちょっとコロンビア戦、いや、スタメン変えてくれないってやっぱ思ってるから、個人的に。
で、なんか新戦力試してほしいよね。それこそさっきのバングーナガンデとかさ、見たいよね、
うん。そうね、見たいよね。あと出てない選手で言うと、まあ、キーパーはあれとして、あと、うんうん、あ、町田も出てないのか。出てないね。町田町の出てないと。うんうんうん、あとさ、結局大前提出てないけど、怪我で変えちゃったよね。
そうそうそう。
そうだよね。いや、なおのこと古橋でしょ。
いや、そうだった、ね、まあまあ、我々ですよ、情熱大陸でちょっとね、猛烈な古橋推しになってるから。
あ、そうそうそうそう。そうなんだよ。
あれはね、情熱大陸はいけないね。
そうね。
あれ絶対好きになるもん。
ね。
古橋のこと。
まあでも素晴らしかったね、あれね。だ後半ここ先発変えてほしいなとかあったりする？あの後半じゃないコロンビア戦向けて。
そうだね、どうなんだろうな、
うん、
あんまりなんか日本代表ワールドカップ以来ね、もう情報がアップデートされてないから、
うんうんうん、
上田綺世スタメンで
見
たい。
そう、上田綺世とか町野とかね、あの、
うんうんうん、
ドデカフォワードをちょっと試してほしい感じはするけどね。
そうね。
スピードタイプっていうよりはあのドデカタイプをね、
うんうん、
私なんか日本代表のワントップってさ、なんか大体ポストできる選手が今まで重宝されてきてるじゃん。大迫はしかり、うんうん、あのコーチで入った前田良一さんしかり、
うんうん、
って考えるとやっぱ上田綺世が一番適任な感じするよね、正直、
う
ん
う
ん、
そうね、上田綺世ね、後ろ向きでもらうとか結構うまいイメージだしね、結構 ね
ポストもできるし、シュートもあったらしい。
僕今前田良一コーチで入ってんの？
そうよ。
そうらしい、ね。
おもろ。前放送で言った、ね、僕が唯一サインをもらった前田さんじゃないですか。
あ、そうやそうや。言ってたね。言ってたね。
どっちの方向なんだろうってサイン今言え上下左右分からない。
言ってたね。
そう
だったね。
前田さん、なんかちょっと嬉しいわ。
ちょっとだんだんね、あの、ポストもね、あの、過去の日本代表でまた埋まってきてるって感じだよね。
そうだね。
今ね。うん。そうか。まあそうね。浅野はちょっとやっぱ裏抜けで、あの、決めてくれたらいいんやけどね。
う
ん、なんか、
ね、
あの、2回チャンスあってね、1回でも。
うんうんうん、
やっぱ今んとこ、まあ、そうね。次ワントップ変えるのは確かにありかもね。うん、
ね、
うんうん。あとこの鎌田ちょっと消えちゃう問題も気になってんやけどな、トップ下でね。
うん、そうだね。確かに、
なんかそのね、あの、香川代表でちょっと消えちゃうみたいな、同じ感じ、
うん、
がなんかね、そう。鎌田一応フランクフルトだったら結構ボランチやってるじゃない、
あの、なんか下の方のイメージはあるよね。
そうそうそう。まあ、だからワンチャントップ下じゃない方がいいのかなとかちょっと見てて思ったね。
ね、
改めてね。
ね、なんかそれこそ今後アジアカップとかだと、あの、うん、森田遠藤でがっつり守らなくてもっていうのがあるんだったらね、余計ボランチ試してみてほしいよね。
そうだよね。だからこの試合もさ、結構、遠藤がセンターバックのラインまで落ちてきてみたいな、配球したがってたけどみたいなあったよね。
うん、
あの、けど結局シュミットが蹴りまくるみたいな。
そうそうそう。
そうそう。エイダーがその、じゃビルドアップはちょっと まだまだ あの課題感あるんかなとか思いましたけど。うん、
で、あ、そうそう。なんか、うんうん、実は森保さんが試合の後に、なんかあの、前線はワールドカップ組のメンバーを割と集めて入れてて、うんうん、後ろは新戦力で、そのなんか、その融合を今回はちょっと試してみました。
なるほどね。
そうそうそう、まあ。ビルドアップはね、まだまだこっから感があって、ね。
そうね。うん、まあ、ちょっと次回、まあ、ちょっと中3日ぐらいですけど、ちょっと改善期待という感じですね。うん、ここはね、うん。ちょっとスタメン楽しみやね。ちょっとこれはさすがに、ちょっと僕あの、リアタイできずに あの後から見たんですけど、
うん、
ちょっとあの火曜日はさすがにリアタイしたいと思いますので、あの、しっかりチェックしたいと思います。
うん、
はい。
うん、
で、あとあれかね、あの、ウルグアイは、あの、単純にもう、あの、バルベルデのね、あの、なんか バスケダンクみたいな人だな、一人でね。あの、俺、このバスケボールさ、あの、壁にバーンって自分で投げてさ。
ボードに当てるやつでしょ。
そうそうそう。あれやってたよね、一人でね。
NBA 選手がなんか、試合前の催しでやるようなやつ。
あ、そうそうそうそう。ただ まあ、NBA やってたんですけど、バルベルデみたいな感じだったね、これね。
バルベルデの、ボレーの軌道、えぐくなかった。
あれはね、綺麗だわ、なんかもう。なんか、なんていうの、あの、ショーバウンドシュボレーっていうの、なんかね。
ね。
いや、あれはうまいなって思ったし。
う
ん、でも、あれで最後までね、セカンドボール拾いに行ったバルベルデも、なんだかんださすがやなと思ったけどね。
ねえ、すごいよね、
うん。センターバックちょっと足止まってたしね。あ、
うん、
いや、すごいなと思いましたけどね。うん
うんうん、
まあ、どうだろう。他、まあ、ウルグアイ戦、見てて思ったこと、何やろうな。なんかある他。まあ、結構喋ったけど、うん。
菅原めっちゃいいなと思って。
ああ。
とても、あの、なんかなんなら代表の今回のメンバーの中でもトップ3に入るぐらいの気が良かったんじゃないかなと思ってるから、うんうんうん、なんか菅原ね、うんうん、あの、今後も呼んで使い続けてあげてほしいなと思って見てましたね。
そうだね。今、だから富安がいないから、うん、あれ代表戦の時右サイドバックで誰やったっけ、あれ富安やったっけ、
酒井宏樹。
あ、ワールドカップ。うん、あ、
酒井かな。
そうか、酒井か。あ、そんで、うん、今回呼ばれてないのか。
そうだね。そうそうそう。うん、多分ちょっと新しいメンバー入れてるのかな、
う
ん、
そうだよね、うん、いやー日本代表初陣ね、じゃあ今日この後か、あのコロンビア戦ね、うん、
ね、
でちょっとこれはまた、まあ、スタメンの変更もあるかもしれないし、
せやな、
うん、あの
コロンビアか、
うん、ちょっとまあね、あのビルドアップのこともあるけど、まあまだこのタイミングやからね、どんどんいろいろチャレンジしてほしいね、あの
そうだ、ね、
ワールドカップっぽい ね、 ね感じっていうよりかね、うんうん、という感じじゃないでしょうか。日本代表代ウルグアイ1-1でドローと、はい、いう形になりました、
ね、
う
ん、ちなみにコロンビアはね、ジェリー・ミナーは怪我しててこないみたい。
あ、そうなんだ。
残念。
コロンビアってあと逆に誰がいるんや、コロンビアって。
あれだよ、ハメス・ロドリゲス来日してるよ、ちゃんと。
あ、まだ呼ばれてるんや。
ちゃんとツイッター見たらね、目撃情報がね、ちゃんと流れてた。
マジ？
そうなんだ。
日本にいるのすごいね。
ハメス・ロドリゲスとか。
銀座で買い物とかすんのかな、うん、すごい、ね。
あとまあ、スパーズのダビンソン・サンチェスとかじゃない？
はいはいはい。
うん、
クアドラードとかもいんのかな？
クアドラードどうだろうね。もういないんじゃない？
さすがに。7
番ね。
まだ結構でも現役なイメージやね、うん、イベントスで。
でもね、韓国戦のスタメン見てるとね、いないな。
そうか、韓国とやってんのか。うん、なるほどね、うん。うん。
本当だったらあれよ、ルイス・ディアスも怪我治ってたらこれ
だ。あ、そうだよね。
あ、そうね、確かに。
そうそう。だから結局リバプール組が全然来てないって感じよね。
そうだね。ルネスも来れなかった
し。そう、うん。っていう感じで、まあ、あとは、誰や、コロンビアって、あと、ダビンソン・サンチェス。
あ、ファルカオがいる、ファルカオ。
あー、出た。
おお。
ファルカオまだやってんや、
う
ん。
一応、韓国戦はベンチに入ってるな。
うんうん。うん、え、グアリン覚えてる、グアリン。
インテルとかにいたよね。
あ、そうそう、あの長友のチームメイトね、あの長友と仲良しのグアリンとかいたけどね、
結構ミドルシュートを吹かす人や、
うん、あ、そう記憶止まってんのよな俺その辺で。
そうね、いや俺もジェリー・ミナの記憶だわ、コロンビアやっぱり。
そうね、
なぜか知んないけど。
まあミナはね、あのパフォーマンスが結構ね、あの有名ですからね。そうね、そう
エバートンにいますけど。
ああ、
あとね、来日情報を調べてたらね、なぜかポチェッティーノが日本にいたらしい。
うん、あ、そうなん
や。なぜかポチェッティーノいて、さっき調べてたらね、ポチェッティーノ京都奈良を満喫って書いてあった。
なるほどね。
暇になった。
観光に来てたんだと思ったけど。裏でなんかあんのかな、ね、J クラブとなんかいろいろやってんのかな。
いや、どうなの
かな、期待しちゃうけども。
うん、まあ、でもね、まあ、ポチェッティーノといえば、トゥヘルもね、あのバイエルンの監督就任しましたし。
嬉しい、ね、トゥヘル大好き勢としては嬉しいですけど、
うん、ね、うん、ああいう何してるんだろう勢がね、ちょっと動き出してる感あるんやけど、ポチェッティーノどうなんやろうな、マジでね、うん、
ちょうど ねコンテが解任されちゃいましたから、収録日時点で今日ですか、
ね、はい、そうだよね、
うん、
うん、まあさすがにもう一回ポチェッティーノはないのかな。
、うん、そうだよね、
なんか、
うんうんうん、
なんかナーゲルスマンが来るかもみたいな噂出てるよね。
ああ、出てるね。
お金かかるぞ、ね、ナーゲルスマンは多分
ね。ナーゲルスマンプレミア面白いよね、普通に、うん、
ね、
いや、いいね、なるほど、
ね、まあ確かに、まあそのね、監督、まあそうポチェッティーノもだからね、あれポチェッティーノってパリ監督してたよね、
してた、スパーズ終わって、
ね、そうだよね、
クラブレジェンドでしょ、パリのポチェッティーノ。
あ、そうそうそうそう、うん、ポコチャロナウジーニョ時代ね、 うん、
そうそうそう
そうそう、あ、そうか、そうだよね。まあ、だから、まあ、そのまあ監督さんも何してんやろって感じか、ポジェッティーノ含めてね。まあ、
単純に日本の古き良きを楽しみに来たのかもしれない。
マジで。いや、アルビレックス新潟とかじゃないの、今話題の。
わかんない。レイリーグ観戦もしかしたらあったかもしれないけど、そこまでちょっと覚えてないけどね。
イニエスタ見に来てた可能性あるね。
確かに、神戸とかね。あるかもしれない。
あんまブラジル戦の時結構あったよね、日本観戦、日本観光情報あったよね、あの選手が見て。
あ、はいはいはい。
うんうん、あったあった。
てかあの時はむしろみんな追ってたよね、スター選手が多いからね、
そう、フレッチが有楽町の居酒屋にいるってあったから
ね。いやいやみたいな、そのこんなメニューのところであんま美味しくないってみたいなね、メニュー表
現して、ね、焼き鳥とか揚げ出し豆腐とかの何でもある居酒屋にフレッチいるみたいな。
一番ちょっとね、観光として避けた方がいい居酒屋ちょっと行ってたからね、ちょっと心配でしたけどね。
ベニシウスはちゃんと案件こなしてたりね。
こなしてた
りさ、ね、うん。
アップルウォッチカバー宝石バンドルみたいなやつね。
は
い、
ねえねえ。
やつだやつ
だ。あんま聞かないね、ウルグアイはそれで言うと。
ね、
確かに。
ね、みんなあんまりね、もしかしたらレアルファンの人とかはね、このバルベルデとかちょっと追いかけてたりするかもしれないけどね。あるかもしれない。っていう感じかな。あとあれだよね。ちょっと放送ではそんな、取り扱わないかもしれないけど、うん、一応ね、有料戦も始まってて。
あ、うん、そう、ちらほら見てますけど。
ね、
うん。
印象的なところで言うと、フランス、オランダが 4-0 か。
ああね、フランスね、ムバッペ新キャプテンでしょ。
そう、新キャプテンデビューっていうか、それも引退したね、バラン、うん、ロリス。あとマンダンダかな、うん、多分みんな
マチュイディも来てなかった。
あ、マチュイディもいたね。
僕が大好き
OB が、
ね、そうそう、なんか OB ね、みんな揃ってね、観戦来たりしたね。あれも良かったけどね。
あとアルゼンチンとかはね、ワールドカップ後、
あ、そうね、
みたいな感じだったよね。全然反省してなかったけど、エミマル、
ポコチントロフィーね。ポコチントロフィー、ね、
全然反省したから。もうなんかもう、我が物顔で爽やかにやってたから、みんなで。ね、全然反省してない。
やっぱ、
最問題になった。
やっぱちょっとサイコパスなんやろね。ちょっとね。
そうね。
彼らね。あとあれか、モロッコがブラジルに初勝利かな。
そうそう、うん。カゼミロ新キャプテンのやつね。
あ、そう。はい、で、それを日本のゴールジャパンのツイッターアカウントがなんかその初勝利みたいなことを書いてたのよ。うん、で、うんうん、それにケイスケ・ホンダがなぜかまたメディアのツイッターに対してリプライ飛ばしてて。
うん、あ、出た。
で、英語でノーサプライズってこう書いてた。
かっこいい。俺は現地でモロッコ見てきたぞと。
そうそう。全くそんなサプライズじゃないよみたいな。当たりでありえることだみたいなことね。
彼見てましたから現地で。
相変わらず面白かったけどね。はい、うん、
なるほどね。
とかだから、まあユーロがだから2024年になるのか、次。
24予選だね、今は、
うん。そうだよね。来年だよね。うん、うん。
せやな。
あ、ですから、この辺りもちょっと
始まる。イングランドも無事、イタリアに勝ってたね。
あ、そうね。あ、そうだそうだ。うん、2-1やったっけか
?2-1、
そうだよね。
で、これでハリー・ケインが、代表歴代トップゴールみたいな感じでね。
うん、あ、そうか。
ルーニーを抜いてね。
うん。めでたい。めでたい。ちょっとイタリアもね、前回出れませんでしたからね。
うん、
あとね、俺、イタリアのアディダスユニはちょっとまだ見慣れへんな、ちょっと。
ずっとプーマだっけ？
プーマだよね。
そう。イタリアアディダスに変わったのよ、やっと。
あ、そうなんだ。
ちょっとね、はい、日本代表っぽいユニなんやけど。
ああ、ほんとだ。
そう。
なんか、レスターみたいだね。
あ、そうそう。
見た目は。うん、
3本線入っちゃうと確かにな。
そうだね、
やっぱイタリアプーマかもディアドラじゃないのってやっぱ思ってるからね。
そうね、
そう
だね、
そうそう、あんまり見慣れんのよな、アディダスの。まだちょっと黒星スタートですけどという感じでね、
うんうん、
はい、だこの辺り有料戦も結構盛り上がってきそうですね、はい、
うん、
であとはあれだね、ちょっとそれでなんですけども、まあ、日本代表はってね、うん、日曜日の昨日、収録時点で昨日、日曜日23時から、うん、フラーシのね、情熱大陸あったね。これさっきちょっと触れた
ん
で。うん、よかったよ、これ。
皆さん、TVerでまだ見れますよ。
多分1週間見てるから、まだこの放送日でもまだ見れるはず。
あ、そうか、1週間
見れる、ね。30分とかだもんね、情熱大陸ってね。
そう、30分。
はい、仕事の休憩時間とかに。
いいよね、そう。まあ、CM 抜いたら本当ね、20分ちょっとぐらいじゃないから、多分ね。
うん、
あ、うん、いや、古橋のこと新しく知れるね、やっぱりね。あれよかったね。
そうね。
あ、 やっぱノート変え、
情熱大陸を久しぶりに見たわ、それで言うと。
確かに。なんか、もうそもそもだって情熱大陸って全部見たいとかない番組やからね。
ね好きな人は好きだじゃない情熱大陸とか、プロフェッショナルとかさ。
常に。
ああいうの。
常にああ、なるほどね。
久しぶりに見て、ちゃんと古橋の朝は何々から始まるって、ちゃんと始まるんだと思った。
久しぶりに朝食ね。
うん、いいね。そうそうそうあのね、実はこうね、あの中身見せられないですけど、日記書いてますとかね。
ああ、サッカー日記、ね。よかった、ね。ポジティブ日記みたいなやつやな。
あ、そうそうそうそうそうそう、ね。ありがとう、感謝みたいなの書いてたりとかね。そうそうそう、ね。そう。やっぱ、ああやって思うと、やっぱアスリートすごいなってなるね、普通にね。
ね、そうだね。
素晴らしいと思う。
あとは本当にテレビマンが代表に選ばれるのを想定して多分スケジュール組んでたんだろうね、あれはね。
そうだね。
2回ともちょっとチャンス選ばれずって。
いや、そうだよ。
で、その逆にドラマはありますけどね。
発表されて、なんかこうね、発表されて招集されなくて、次の日の練習でね、カメラマンもちょっと車乗らさせてもらうとかね。
ああ、
なんか 俺やったらもうあれ、ちょっともう、ちょっとここまでにしときますとか言って、ちょっと変えるからな、もう。申し訳なくてね。
確かに、スタッフの気持ちになると確かに難しい。い
やあれ作る方も大変やと思うけどな。まあでもなんか、まあやっぱ、オールアノッシングにしかり、ああいうのを見ると、やっぱ裏側が知れるし、好きになるね。普通にね。ね、
そうだね。
選手のことね。
俺あれ好きだって、古橋んち初めて行った時に、ドア開いたけどなかなか出てこない古橋好きだ。
あ、ね。デコみたいだったよね。
そう、ぴょこって出てくる古橋。そうそう、よかった。
ちょっと可愛らしさもありつつね。
で、スリッパ、来客用スリッパはホテルでもらったやつね。めっちゃペラペラのやつ。
意外とね。意外とね、あるもので済ますっていうね、ちゃんと。
アメニティ持って帰るタイプなんだって思った。
多分、あれなんだよ、やっぱあんまり人呼んだりとかしないんかなっていうのもなんか見えるよね、
まあ、
そっからね。
まあ確かにね。
ね。なんかいろんな側面を知れて、まあなおのことね、まあさっき言った通り、ちょっと代表呼ばれる前提とかのね、ちょっと内容だった気もしてましたけど、ちょっと一瞬気まずい感じもあったんですけど、見てる側もね。まあでも次こそね、呼ばれてほしいなんて言うと、あんなにこう愚直にやってるね、古橋見れたので、ね、ちょっと応援したくなったね、普通にね。
そうね。
ね、
もうちょっと触れるとさ、俺なんか、LINE でみんなに送ったけどさ、古橋の岐阜のデビュー戦の写真の右に写ってる人、
はいはいはい、
あ、はい、あれは誰なんだろうと思って、ね。なんか、遠目で見ると中村俊輔っぽい人なんだけど、いや、これな、もし中村俊輔をなんかこうドリブルで抜いてるシーンだったらさ、ちょっとなんか演出的にはちょっと粋な演出してるなと思ったんだけど、
はい、
セルティックつながりでね。
うん、
でもやっぱ調べてもね、被ってはなさそうなんだよな。
まあ、そうか、そうだ。
すごい似てたよね、でもね。
10番って書いてあって、髪、ストレートの髪でね。
ちょっとね、
俊輔っぽい人だなと思ったんだけど。
前向きになってちょっと顔隠れてんのよね、髪の毛でね。
あ、そう、う
ん。
あれは誰だったんだろうと思ってね。
そうね。
もうちょっと J リーグに詳しい人がいたらね、多分2017とかの岐阜対横浜とかなんだよな、確か。で、調べてもね、俊輔まだ10番じゃなかった気がするんだよな。その時に。
ね、そう、被ってないよね、あの時はね。
そう。
だから誰なんでしょうか、ぜひ知ってる皆さん、教えてください。
教えてください。粋な演出なのか、それとも。全然違うのか。
そうね。はい、ぜひお待ちしております。はい、情報ね、はい。かな。はい。
あとさ、冒頭のシーンでさ、街歩いてたらいろんな人に京子京子って声かけられてるシーンあるじゃん。そこ笑顔で写真撮影応じてんのもめっちゃいいなって思ったとさ、最後さ、掃除のなんか兄ちゃんみたいな、
あんちゃんみたいなやつがね、
そうそう、でバンバン叩きながら京子って言って絡んでくる外人みたいな、外人怖えって思った
ね。
やべえよあれ、
結構距離近いよね、なんか、
ね、ちゃんと文化としてあるんだな、
まあブンデスとかでも結構そういうの見たけどね、
ね、なんか割と距離ってね、地元の街歩くと本当にいろんな人に囲まれて声かけられるっていうね、
ね、うん、日本やとやっぱ見ないよな、なんか。
そうね。
そんな街中にホイホイ出てる感じないのか、多分。なんか。
でも、浦和のパルコに行った時はよくいたけどね。
あ、そうなんや。
浦和の選手が。
フードコートとか、フードコートとか。
そう。あれ、昔日本にいたね、ネネっていう黒人ディフェンスに僕あったけどね、一回。
でかかった。
ネネ。 でかかった、うん、シュッとしてるタイプのディフェンダーだけどね。
なるほどね。もしかすると東京があんまりなんかもしれんね、やっぱね。
まあ、東京だといくつかね、スポットが
気づかない場合もあるよね、普通にね。
そうそうそうそう、あるからね。うん、いや、結構あの距離近い感じもね、スコットランドもやっぱサッカー熱いんやなって思ったね、なんだかんだね。
ね、
うん、よかったですね。いいか、うんうん、次こそ、ちょっとフットンエアは、まあ、前田大然怪我しちゃったのが、なおのことちょっとあれなんですけども。古橋選手、これからも応援したいと思います。はい、
ね、
ちょっとね、うん、プレミア来てきてほしいけどな、ね、次のタイミングでな。
ね、
うん、クリパレでもいいし、どこでもいいし、はい。
まあ、
はい、
せやな、
うん。うん。というふうに思ってます。はい、なのでね、あのさっき言ったとまだ TVer で見れるらしいので、まだぜひ見てない方はね、見てほしいですね、は
い、
これはね。は
い、お願いします、
ぜひ。という感じになっております。
うん、フットオンエア。
では、こっからフットオンエアか。俺ね、今週俺なんやけど、
うん、
あんまりちょっと考えてなかったわ。ちょっと今見たわ。ちょっと待
って。そうでしょ。
ちょっと待ってよ。フットオンエア。これまあじゃあ、ちょっと今考えるわ。フット。
まあ、最近、コウタがフット、ね。
はいはい、
うん。
思ったこと。
そう。
ああ、そうだね。うんうん。フットオンエアか。
ある、
あ、じゃあね、最近思ったことを、
お、
言います。僕がふと感じたことね。これ、はい、コーナー説明があった気がするんやけど、ちょっとそれ紹介しとくわ。ふっとオンエアとはですね、何だっけ、番組、このコーナーのちょっと説明をしたいんだけど、そこにある。
サッカーに触れる中で見つけたふっと笑える瞬間や、ふっと新しく気づいた瞬間を紹介するコーナーです。
あ、そうです、そうです。そんなコーナーですね。ちょっともう、恭平が覚えてくれてるんやけど、そんなコーナーになります。で、今週はね、持ち回りで僕ということで、
うん、
まあ、俺がじゃあふと、まあ、ワウワウに対して思ったことにしていい？そう。で、ね、ワウワウを多分これサッカーファンの人も、
うん、
サッカーだけ見てもなかなかちょっと元が取れないなって思ってる人いると思うんだよね、はいはい、結構俺も含めて、うんうん、でやっぱりそのまあ俺の場合だと3月末まで、まあ、パリサンジェルも敗退した影響で、はい、まあ、3月末までこう見られるし、数日前のね、夜中2時ぐらいからちょっと寝つきが悪いなっていう時に、うん、じゃあ1時ぐらいか、せっかくやからちょっと3時間の映画を見たのよ。結構対策とされている、
はいはい、
ワウワウって結構よくて、なんか結構準新作と新作の間ぐらいのやつも期間限定で見れるみたいなのがあって、そうそう、これ結構いいやんと思って、うん、洋画で超対策とされている映画を見たわけ、3時間、
はいはい、
で最初すっごい思んなかったのね、
うん、
思んなくて、いやでもこれちょっと3時間きついかもなと思って 1.5 倍速で見てたわけですよ、
うん、はいはい、
そしたら1時間ぐらい経って夜中2時ね、
うん、
めちゃくちゃ面白くなってきたな、その展開が。ちょっと戦争映画ないけどねはい、はい、めちゃくちゃ面白いやんけど続き気になるなってなって、もう3時4時ぐらいまで一気に見ちゃおうって思ってこうベッドで横になりながら見てたんやけど、
うん、
このワウワウさん、うん、2時になったら、
うん、
の日、
うんうん、
ストーンってアプリ落ちて、
うん、
何やねんこれってなったら思って、うん、いや俺これ今続き見てなんで落ちたんって思って、もう一回きっつけたら、
うん、
今からメンテナンスです
っていう、嘘でしょ、
ちょっと待って、こっちそのね、サッカーだけじゃ損すると思って、
はいはい、
なんとか限界強省略しようと思って今3時間の映画見てんのにそんなメンテナンスどういうことなんて思ったんやけど、
うん、
でこれよくよく考えたらネットフリックスとかで味わったことないなと思ったの、この経験
は。確かにね、
そうそう、そう、
あんまないね、
そうで、あって思ってあんまないなって思って調べたわけ俺、
うん、
そしたらね、ネットフリックスはこれ簡単に言うと、俺も全然浅はかな知識ねんけど、
うん、
障害を常に起こすことによって、
うんうん、
障害を防ぐっていう、なんか逆転の発想の障害対策
プログラム。どういうこと？インフルエンザワクチンみたいなこと？
あ、そうそうそう。だからね、
そう。それ例えばわからん、俺。
そうそう。要は一回障害を起こすことによって、うんうん、パターンって一気に落ちるんじゃなくて、うんうん、常に多分中は外のサービスを使ってんのね、配信のね、
はいはいはい、
アマゾンのどっかの使ってんのかな、
あ
ー
サーバーってことね。
そうそう、うんうん、常になんかそのね、なんかカオスモンキー理論っていうのがあんねんで、ちゃんと
お
なんかそのエンジニアリングの中で開発の中で、はいはいはい、常にサービスを起こすことによって常に起きてることによって逆に起こらないようにするみたいな可能らしい。これ全然知らないけどね。
そ
う
そうそうそう、ここまで聞いてあんま分かんなかったけど、
そうそう、あのそれで言ってない俺も全然分かってないのそれについて。
なるほどね。じゃあ一気に落とすんじゃなくてちょっとずつ回収を重ねるみたいな感じを、
ね、あそうなんかねそういうのがあるんって、で結局あだから俺は深夜とかに何年もネットフリックス見続けても落ちたという経験がないんやっていうことに気づいて、うん、
確かに、
ね、なるほど、ね、
あこれすあふとあのネットフリックスとかやっぱすごいなって思ったっていう、そんな
ネットフリックスの話だ。これね、俺コータ今ワーワー契約してるならぜひ見てほしいやつがあって、あのフェンスっていうオリジナルドラマをやってるんですけど、
うんうん、
今俺これめっちゃ見たいなと思ってて、日本のやつ、あのね、あ脚本家の人がね、野木亜紀子さんかな、うんうん、野木さん、そう野木亜紀子さんの人がいて、
あ、
うん、この人アンナチュラルとか、ミウ404とか、多分連続ドラマ好きな人。
ああ、はいはい、あったね。うん。
そうそう。図書館戦争とかも脚本もやってるんだけど、この
人。
この人のドラマ、百発百中で面白いから、ぜひこれ聞いてる人、でも、ワウワウ見てる人、ぜひ見てほしい。絶対
なるほどね。うん。じゃあ、あと3月31日までやって、あと5日残されてるから、ちょっと頑張って
もうちょい。なるほど、
ね。ぜひ見てほしい。
はい、
全然わからんかったわ、
ね、
今のドラマの話も。
そうね、
あんま見ないからな。
そうね、
そうか、はい、ドラマ見ないんだね。
そう、そう、まあ、池井戸潤シリーズしか見ないからさ。大癖
より高価なやつを。
大癖な人だったさ。
はい、ということでね、あのふとちょいろんなサブスクサービス使っててね、あのふとした時にこう、うん、ワウワウのこの悔しさとネットフリックスの凄さを感じたっていう、ちょっとそんなエピソードになっておりました。
そうね、
はい、
うん、来週は一周して僕ですか、
うん、そう、うん、ちょっとまた来週もね、はい、違うフットオンエアを匠からお届けしたいと思います、う
ん、
はい、
ちゃんと調べておきます、はい
はい
はい
はいはい、ということで、前半パートはこれで以上になります。でこの放送を聞いて楽しんでいただけた方は、ぜひフットオンエアの番組レビューをよろしくお願いします。 Spotify また Apple Podcast から MAX 星5で評価できますので、ぜひ星5でよろしくお願いします。ということで、後半パートでお便り紹介会でお届けできる、あのお会いできればと思います。ではアディオス、
バイちゃん、
お疲れ様でした。
おー